中国の議案に対する一般質問を申し上げます。大きくは2点であります。その第1点は道路整備のあり方について、前市長の時にもお尋ねしましたが、これは見事に却下されました。そして昨日の高井田伐採等は、これもまた同僚議員の今の元凶でやりなさいというような状態でありました。なかなか発展性がないなという落胆した気持ちであります。そういう気持ちで、まず今回はぐどぐど言う前に、物言えば唇寂しい秋の風と言いますが、なかなか秋の風は吹きません。警戒アラートばっかりであります。自分がそういうふうにならないように相手をなしたい、そんな心境で一般質問いたします。昨日同僚議員が申し上げたようにましたように、後期高齢化人口減少が怒涛のごとく壱岐島にも訪れておるのは現状であります。そうした中、壱岐市の現在の高齢化率は 38.3% ですかね。約9000人以上が65歳以上、年少人口は3000人しかいない。そして生産年齢人口は12000人程度です。この先行けばどうなるんですか。昨日建設部長が言われましたが、誰が高枝なんかをやるんですか。もっとね、将来を見越した戦略を立ててもらいたいな。一人残らずね、SDGs の推進じゃないですか。国がやる SDGs ばっかりじゃなくて、足元の SDGs ももっとね、力を入れていくと考えます。まあ答弁を聞いてからまずは言います。今数字が挙げてますように、国道県道はかなり、私が前回平成元年に質問をしましたら、センターラインとかそうしたのをよく整備をしてくれております。感謝をしております。ところが指導はもう一歩であります。それは財政が厳しいかもしれません。やる気があるのかないと。作るばっかりじゃないですか。作って、生い茂って、視界が悪い。そういう状態が散見される。私はですね、こういうところはですね、早急に見直していただきたい。そのように考えております。市道の延長は 1337.1 キロあると。これは建設者がきちっとした数字を教えていただきました。これをね、全体でやるのは今の状態でやるのも一つの手段です。しかし、高いところとか高齢者が増えて、女性も多いんですよ、人口の比って言ったら。もっとね、こういう事業にシフトを置くべきじゃないか。機械銀行だけじゃなくていいんですよ。業者もいるじゃないですか。業者も。もっとね、視野を広げなさいよ。あなたたちにしなさいと言ってないんです。そういう部署もね、考えてやるべきじゃないかと。今からやっておかないとダメですよ。日本の国のようにね、人口が減ったら、子育て支援のどうのこうの、今起きた問題じゃないんで。 もっと前に予見できたんです。今私たちは、上村議員も私も申し上げておりますが、将来を案じて今から考えるじゃないかということを提案をいたしておるわけであります。検討すればいいじゃないんですよ。段階的にね、一年一年改善をする。そんな後がね、見えたらない。そしてやはりこれだけの道路延長を管理すると大変ですよ。ですから局所に悪いとこができたら、そこをやっぱり直していくと。ね、言い方悪いけど、5メーターも6メーターも幅広い道がいりますか？今の道をね、きちっと除草して、路側帯なんかをきちっと立派な道になりますよ。草木は生えて、生い茂って、道路の幅だけはそれだけあると言ってもね、それだけの実用可能な車道幅がね、確保されておらないと困りますよ。私たちのようにね、年を取ると動体視力が非常に落ちてきます。動体視力というのはですね、もう走ったらわかるように、普通ですね、静止した時は、こうした時は200度見えるそうですね。180度ですから、ちょっと後ろまで見えるんですよね。それがスピードとともに、動体視力をどんどん減っていきます。そして、高齢とともに減っていきます。18歳、20歳をピークに、目の訓練はできますが、訓練をしないとだんだん老化します。そうした状況下にあるのですから、まあ今から必要性は山のように言いますが、まずやる気があるのか、どんなふうに考えておるのか、まず一箇所を願いたい。ガードレール、ライン、そして高枝伐採、そういうのをどういうふうに位置づけてやろうとしてあるのか。そして2点目です。前回も申し上げました。もうそろそろ無駄かもしれません。無駄と言われるかもしれません。道路パトロールのね、パトロール隊を市長のようまでは申しません。逐次悪いとことか、そういうのもですね、見たらわかるはずです。枝が差し掛かったとか、いろんなことが散見されます。そうしたのにですね、早期に修繕をして回る。そうしたものを一つ検討したらどうですか。いわゆる松本清さんがやったすぐやりかかりです。ね。そういうことも検討に入れていただきたい。まずは出向部の見解を正したいと思います。
後島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平本建設部長。
11番、乙島議員の道路整備のあり方についてのご質問にお答えをいたします。1点目の少子高齢化、人口減少が加速する現下の社会状況において、安全、安心で快適なインフラ環境の整備、提供が求められ、考えるとのご質問でございます。議員ご意見の通り、利用者である住民の方に、安全安心な道路環境を提供することは、道路管理者である市としての当然の責務であると認識をいたしております。限られた予算の中で、 国の社会資本整備相互交付金等の少しでも有利となる財源を活用し、計画的な道路インフラ環境整備維持管理に努めてまいりたいと考えております。2点目の道路両サイドの雑木、路側帯のライン、センターライン、停止線、交通標識等、また老朽化した施設の強靭化対策、危険箇所の整備を重視する維持管理型公共整備に決断すべきとの提案でございます。道路の雑木処理につきましては、観光地へアクセスする道路や路線バス等の通行する道路等、主に1級、2級路線の幹線道路につきましては市で伐採等の対応を行っておりますが、予算の限りがございますので、その他の指導につきましては現状自治公民館の皆様方のご協力をいただきながら高枝伐採等を実施している状況でございます。しかしながら議員おっしゃられますように、人口減少、高齢化により作業が難しいとの声も多くなってきていることから、現在の高所作業者オペレーターの支援だけではなく、さらなる作業負担の軽減のために作業時に必要となるトラック等への補助につきましてもすでに研究をしているところでございます。次にセンターライン、停止線等の路面表示の維持管理についてでございますが、毎年予算を確保し補修を実施しているところでございますが、管理延長も長いことから消失箇所すべてを対応することが難しいため、通行車両の多い1級2級の幹線道路を優先して補修を実施しております。また毎年実施している通学路点検におきましても、区画線が消失し危険と判断される箇所も増えてきております。通学路整備の場合、国の補助等の対象となることから、より有利となる財源を活用しながら予算の確保に努め、維持管理にも努めてまいります。現在においても道路幅員が狭く見通しが悪い未整備、整備中の重要路線も多く存在し、完全な維持管理型公共整備への移行は難しい状況でございますが、近年国の国土強靭化の方針等により、乗り面対策や橋梁、トンネル等の公共インフラの補修等の予算の確保が見込める状況でございますので、これまで以上に維持管理に関する予算の確保に努めてまいりたいと考えております。最後に、道路維持パトロール隊の創設を以前にも提案したがという再考をお願いするという提案でございます。道路パトロールにつきましてはすでに対応をしているところでございます。令和5年度に道路パトロールのため職員を1名採用し、建設課に配属しており、令和5年10月より週に1日の頻度で道路パトロールを実施しているところでございます。現在までのパトロール実績でございますが、指導延長1337キロに対し約6割825キロの点検、各町ごとで申し上げますと、勝本町、芦部町は終了し、現在石田町のパトロールを実施しているところでございます。今後も道路パトロールと合わせ、除草等の指導維持管理を委託している農業機械銀行、地域協定を締結している市内郵便局、そして各自治公民館との協力体制によりまして、危険箇所の早期把握に努め、安全な道路環境の維持に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
落とし場議員。
はい、道路延長が幹線、かなりの、指導で 1337.1 キロか、かなりの延長があると だから1級、2級は市の方でやっておるが、やはり他の指導に関しては従来の自治公民館にメーター 1.6 円でしたからね、でやってもらうというようなことである。しかしその自治公民館がね、マンパワーもないんですよね。公民館自体は崩れようかと構成員がいなくてなっておる事実を分かっとるじゃないですか。分かったね、当たり前のことばっかり言っちゃ困るよ。現実を考えなさい、現実を。いいですか？今ね、一市の年齢別人口を申し上げますが、年少人口は 14歳以下、3100人ぐらいじゃいませんよ。これは約ですからね、正確な数字じゃないでしょ。そして、生産年齢人口、一番働きやすい、15歳から64歳。一般2400人ですよ。そして、65歳の高齢人口、これが 38.3% と言われましたが、これで計算したら9200人ぐらいです。いいですか？今24000ちょっとですよね。今の駅の人口は。いいですか？12000と3000人ですよ。これが今からを支えていく駅の人口ですよ。いいでしょ？Iターン、Uターンとか、いろいろしてますけどね。あっちから来た人がね、こういう作業でもしますか？しませんよ。もっとね、現実を捉えてね、今からすぐしなさいじゃない。段階的に、や、戦略を立ててもらいたい。三井部長、この私は3番の道路パトロール等の整備はね、市長に答弁をお願いしたい。戦略的なものがあるから、先面聞いたで建設部長からはいという答えで出てきません。そうでした。トップの指針で動くわけですか。篠原市長さん、今後の見通しね、持続可能な駅の島を担っていく市長のお考えはどのようにありますか。都会がやる SDGsシステムオブディベロップメントゴールド、これに頭を置かんでね、息のための持続可能な事業をするんじゃないですか。もうぐどぐど言いません。お聞かせください。答弁をお願いしたい。市長にお願いします。
篠原市長、
おとしま議員のご質問にお答えさせていただきます。先ほどパトロールに関、道路パトロールに関しましては、すでに実施をしているということで、建設部長の方よりご説明をさせていただきました。で、議員がおっしゃることですね、生産年齢人口、年少人口、人口自体も減ってるんですけれども、この人口割合ですね、ここが、若い人の割合が減っているというところの方が大きな問題なのかなというふうに考えております。で、そういった中で、人口減少もそうなんですけども、この少子高齢化、ここで、議員おっしゃるように、時代が変わってきている 今までだったらまあできていたことがどんどんできなくなってきている。だからこそまあ今変わらなければいけないと私も思っております。で、そういった中で、まあ徐々に、まあ段階的に変わっていくと、まあそれがまあ実際ですね、まあ、実現できるとこ、いきなり変わることはありませんので、ね、まあそういったことも考えてですね、まあ今できることということで、まあ、人が少ない、まあマンパワーが少ないということは今、機械に置き換えるというような形でですね、先日上村議員の時にもご説明させていただきましたが、機械の借り上げ料を、まあ、なるべく機械を借りていただく、効率的にやっていただくということで、まあ、倍、金額を倍の方に、令和2年から比べれば倍の金額にしておりまして、まあ、実際にその機械の借り上げ自体も増えているというところでございます。まあ、しかしこれもまさに段階の一つでありまして、今後もですね、まあ、先ほどお話もありましたけれども、機械銀行であったりとか、まあ、郵便局であったりとか、そしてまあ業者の皆さん、まあ、いろんな皆さんと一緒に今やらないと、正直、まあ、行政だけではですね、まあ、対応ができない、まあ、この延長の距離もそうですけれども、まあ、他の政策も含めまして、市民皆さんと一緒に進んでいかなければいけないと思ってます。で、行政はその皆さんを支える、それが行政の仕事だと思ってますので、そういった根本的なことも考えながら、今後の時代に合わせてですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。それともう一点、以前、ですね、離島甲子園の時ですかね、の時に他の首長さんたちとお話しする中で、息はすごく道路の横の草がきれいに刈ってあると。ね、まあ、本当に息はきれいな島だというふうに言われました。すごく誇らしく思いました。で、これは、やはり、まあ、市民皆様、息に住むみんなで取り組んだ結果だというふうに思っております。まあ、今後も、この美しい息のですね、自然を皆様と一緒に守っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
小豆島議員。
離島甲子園で来島した皆さんが綺麗な島だと言われたという、これは一面お褒めの言葉です。私はですね、綺麗じゃないと思う。作るだけで綺麗じゃないんですよ。整備をして、綺麗なんですよ。私はそう思います。やはり、綺麗にすれば、心まで綺麗になる。人間まで綺麗になる。汚いということは、人間のこと心まで汚くなる。そしてまたその上にポイポイポイポイ投げ捨てる。そういう悪循環が、訪れます。そして、私はね、道路整備、また、センターラインのことを言いますが、画流転生って言って、絵にですね、目ん玉を入れてみるんですよ。パッて光るでしょ。道路も一緒ですよ。電線がない、ラインがない、どこで走ったらよかったかと、いう状態に錯覚するときがあります。無色体が入って、センターラインが入ってるんですが、目の中にラインが飛び込んできてですね、安全運転できます。はあ、気持ちいいです。運転しても気持ちいい。もう僕ですね、むやみやたりに道路ばっかり注意じゃない。あるものを大事に使う。そんな時代じゃないですか。私はそう、過去にも、転籍をしておりますが、そういうふうに考えています。整備された道路であれば、どんなに広い、狭い道でも、倍ぐらいに感じます。広い道でも、整備されてない道は、 半分もないような道に感じます。これが人間の心理じゃないですか。建設部長、今からもですね、現状に甘んじることが、もっともっとですね、壱岐の島をきれいな道にしていこうと。どっかで私、兵庫で見ましたね、観光地、ね、観してないのが観光地。壱岐は観光地じゃないですか。そういう観光地に、阿蘇にありましたね、そう書いたの。あんな風に言われんのないこと、きれいにしと。そして、特に僕は勝本の漁師さんたちが言われてですね、土石隊の、草の出ておるとはどうかならんかと。いやらしいですもんね。前も一回言いましたよ。武装中学校から市役所の間に草がいっぱいおると。その時に言いました。職員はどうも思わんとやるかと。自分のうと庭に草を置いとってどうも思わんかと。そこら辺の心の違いですね。心の持ち方です。みんながそういうふうにベクトルが合い出せば、立派な島になるんです。まあ篠原新市長さんがまだ一になるですかね、第二世。まだですね。そうでしょう。一年じゃ変わらんですもんね。方は、次16年から経ったから。まあ、焦らず、一歩一歩、踏みしめながら、よろしくお願いをしたいと思います。これぐらいで、道路整備が終わって、昼夜、壱岐の農業について、お尋ねをいたします。皆さんご存知のごとく、一昨日ですかね。私は胸がスキッとするような質問をされる方がいらっしゃいました。これだこれくらいに、ね、堂々と言えや何を言いたいかわからないのことはやめろと。スキッとしましたね。日本のね、いいですか、食料事情、最低、食料安全保障、最低、防衛の段ですか。シーレーンなんか全部止まったら、日本の食料は入ってきませんよ。カロリーベースで 38% ですね。そして、収まったもんですよ、先進国にしては。こういう実態ですから、今、牛農協では、100の、第9次営農計画を策定されております。そして、販売高100億。そして、営農団体ですかね、100か。そして、もう一つ100がありますとね。まあ、新規就農者100ですね。こういう努力を掲げて、必死に努力をしてあります。三つの100の道。離島農業日本一。響きがいいですね。この日本一になるためには、行政と農家と JA と、それこそはスクラムを組んで、強力な推進力でもって、達成をしてもらいたい。私はいつも言いますが、壱岐のですね、 農業はパイノニアですよ。伸びしろが一番伸びる可能性があると思うんです。そして農業環境をですね、整えるということは後継者が生き残るということですよ。頭でっかちの子供をしっかり作ってね、理孫公とばっかりせんで、公と理孫、村から都会に出る。今、そればっかりでしょ？生きの者が、生き出身の者が、そういうふうになってばっかりおるから。今、先ほど言いました、生産年齢人口、年少人口は、またどんどん減るんですよ。そしたら市長が言うに、あ、一旦をすればいいじゃないか。こういう理論にな。そう、簡単なもんじゃないですよ。その事例が645人でしたか？そして、離村、域を出られたとか48名と言われましたかね。それも、おそらく、結構な年月をかけてそうなるんですよ。やっぱりですね、親の姿を見るんですよ、子供は。教育のせいじゃない、親さ、親の背中ですよ。私はね、私もそういう時代がありました。学生したら結果、勉強する勉強するぞ、親から言われました。結果的に何もなら、結果的に僕は生きています。生きにいてよかったなと思います。ねえ、親は二人とももうおりませんけど、私はね、私のキャッチフレーズじゃないわ。私は愛する生きのために、これをキャッチフレーズにします。私は生きが誰よりも好きです。こういう、スマジプレイをしたいというふうに思ってます。またあまり長くやりよったら中国流が忘れますので、まず出向側に二つの移動です。三つの百への道、離島日本一を目指すと JA と行政の連携強化が必要と思いますが。どんな連携強化をされておるのか。そして2点目、農業の振興が壱岐市の潜在力を生かした有効な雇用の場であり産業である。雇用の場でしょ。 SDGs に入れるより潜在力を生かした農業の壱岐再生のパイオニアになるパイオニアとなるが、どのように考えておるのかということをお尋ねをいただきます。多分、松間部長がまた昨日のような答弁で返すんじゃないかと私は懸念をしておりますがね。まあ、まずはお聞きしましょう。
松島農林水産部長。
おはようございます。11番、小豆島議員のご質問にお答えいたします。まず、1点目の3つの100への道、離島農業日本一を目指して の JA と行政との連携強化と実現可能であるかとの質問でございますが、これは、壱岐市農協が令和3年度から12年度まで、計画期間としまして、策定しております第9次、の振興計画の中で10年後の目指す姿として掲げております。農業販売高100億円、新規参入100人、集落営農100組織のことと認識をいたしております。この第9次営農振興計画は壱岐市農協が中心となり、本市をはじめ壱岐振興局や関係機関と 壱岐地域農業戦略推進会議を立ち上げ、実行力ある振興策を議論し策定された計画でございます。現在計画の4年目でございますが、壱岐市農協と行政が連携し、産地強化、担い手育成、地域活性化を3つの大きな柱として、活力ある壱岐農業の実現に向け取り組んでいるところでありまして、令和5年度実績で農業販売高が52億円、新規参入が23名、集落営農組織が30団体となっております。現在の農業情勢を鑑みますと、それぞれの100の目標達成は厳しい状況ではございますが、離島農業日本一を目指して、引き続き関係機関一体となって農業振興に取り組んでまいりたいと考えております。次に、二つ目の農業の推進が、壱岐市の潜在力を生かした有効な雇用の場であり、産業である、SDGs に力を入れるより、潜在力を生かした農業が壱岐市再生のパイオニアとなるとのご質問でございますが、一次産業、とりわけ農業は壱岐を支える基幹産業であることは十分理解をいたしております。農業、そして漁業の復活のため、商工業や観光業とも連携させるなど、あらゆる手段を使って一次産業を元気にしたいというふうに考えております。また、農業分野における SDGs の取り組みとしましては、平成30年から SDGs 未来化で取り組んでおります、アスパラガスのスマート技術、AI 灌水施肥装置の導入や、国の国境離島交付金事業であります、雇用機会拡充事業により、令和5年度から株式会社、ルートレックネットワークスが、アスパラガスの高畝栽培ができるスマートハウスを整備するなど、また、農事組合法人等の取り組みといたしまして、直進キープ機能付き田植え機の導入や、実証実験にではありますが、自動給水装置付き 水電センサーの導入や、防除作業省力化のためのドローンの導入など、スマート農業の取り組みにつきましても推進しているところでございます。本市の農業の潜在能力は、計り知れないものがあると考えておりますので、その能力を十分発揮させるような環境整備や支援等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
琴島議員。
大体、予測された答弁が返ってまいりました。私はですね、農業で、やはり、壱岐の場合は、飯を食えると思うんですね。ただ、きつい。そういうのがついてもあるんで、しかし喜びがあると思いますよ。私は前回の質問で、宮崎県の綾町のことを申し上げました。あそこは自然農業、いわゆる有機農業とは申しません。自然に即した農業をしておるんです。壱岐農協にね、私は以前から取り組みなさいとは言わない。そういう指導者を一人ぐらい置きなさいということを提案をした。そのノウハウをね、やっぱり知った指導者、またはそういうところの研修をする。それがやっぱ今後の壱岐農協の、僕はね、夜明けにつながるんじゃないかと思うんですよ。部長は言われましたが、農薬なんかもね、低専任であればいいと言われましたが、人間の健康は食ですよ。食育。 このようにですね、暴飲暴食をするとこんな体になるんです。いいものを食べて、自然のものを食べて、そして人は心も頭も良くなる。そしてずっと見ておりましたらですね、親子三代ずっと農業で生計を立ててある家族を私は知っております。子供さんも素直な子供さんです。立派な親の方です。それこそは親が背中で子供に教育をすることじゃないでしょうか。ある方は教育長に失礼なことになるかもしれない。ある子供は、僕は勉強ばかりするために学校に来てるんじゃないと言ったそうです。僕は拍手しましたね。たくましいじゃないですか。僕はそれでいいということは断定しませんけど、それも一つの人生じゃないかと思うんです。だから次にどうして残すかということになったら、僕は提案をしたい。市長にお願いをしたい。息に残って新規収納じゃなくて、やる気があって息に残ってやろうとするなら、企業を起こしてでも自分の農業をやるとするなら、もっとね、助成金をやりなさいよ。10万20万ちゅうあんで、どがして向こうから来るとね、金ばやるようですかね、政策企画課長、あ、部長。あんかね、地元の人間に渡してみるんです。残りますよ、まだ。そしたら、農地も荒れない。家族一緒に、和やかな家庭を築けるじゃないですか。お父さん、お母さんと一緒に住めるじゃないですか。今の現況は何ですか？ちょっと頭に寄せて向こうで出世し、親はこっちに残され、哀れな人生を送っておられる家庭を見る、でも、見ることもかなりあるということです。断定はしません。どちらが幸せかです。僕は、そうしたものを、行きはですね、農業にしても漁業にしてもコツコツやれば飯が食える。中村哲さんがアフガニスタンで言ったこと、三食の飯と家族と一緒に生活すればそれが幸せじゃないか。あそこは温暖化のためにね、荒れ地になってしまう。そしたら栽培できるのが騎士の花とかそういうふうになる。そしてタリバンなんかに大兵で雇われる。そういうことが起こってるんですよ。飯さえくれればどうかなります。昨日一人一人の皆さんが、もっと若い人たちも、皆さんたちでも家に一坪でもあったら自分で作ってください。一粒でも野菜。そこからですね、宮崎県の綾町は始めたんです。日本でも一番住みたい町になったんです。それは自然です。自然なんです。そこに、どこが誘致しようが一番先に名乗り出たのが、今言う雲海酒造ですよ。来るんで、それだけの、ね、あれしよったら、ここで、給食でも何べん、無農薬のものを食べれるとなってるんです。来るかもしれない、移住者が。やってみなきゃいかんよ。最初から諦めたらダメですよ。私はね、こういう発想力のある、 市長、篠原市長に期待をしてるんですね。そして、教育長に期待をしてるんです。そういう島にしたいんです。食べること、食が原点です。生産性を上げる。金はバンバンバンバン上がったら片方から近い一緒じゃないですか。僕はいつまでたっても農業のことはずっと言い続けます。最初から言います。いくら農業は潜在力が、それを通じて漁業でもないです、それを通じて観光客方が寄ってくるんですよ。その質です。ね、輸入物は何や食べても、だが、どこの産地と変わりないじゃないですか。何かで差をつけないか。そこに息の良さがある。篠原市長、思い切ってくださいよ。あなたはまだ一年もらってないんでしょ。焦る気はない。一歩一歩踏み固めて行ってください。当たり前のことを一歩ずつやっていけば住民はついていくんですよ。あなただけいい生活ばっかりしてると誰についていくんですよ。みんなで汗をかきましょう。私もなかなか体も自由を聞かない身ですが、気持ちだけは絶対に悪いと思いません。もしも部長、期待しましょう。行くの屋台ぶりですよ。よろしくお願いします。一応ありがとうございました。もうここにね、なかなか歩けないんですが、登壇する機会を与えていただいたことに感謝を申し上げます。今からも私は提言し吠え続けることを宣誓をいたします。これで一般質問を終わります。ありがとうございました。